大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子マクサルさんです。
どうも、
はい、うん、お二人ともね、満身創痍だけど、
満身創痍ですけど、
だけど二人とも意外と早めの復活をしている感じ
ですね。なんか二人ともって一緒にされるとなんか
何言ってた。去年は大竹さんもね、具合悪かったですからね、腰がね。
僕らは結構しぶといですよ。
僕って言うな、
言うなって言うな。じゃあ僕だけ。まあいいんですけど、しぶといんですけど、あの経済の方はね、僕結構心配、相当心配な状況。
あれ株価が落ちてるよね。
うん、株価もそう。あれはね、あの10年債って、あの国債の10年債、アメリカのね10年債の利率と、それから2年債の利率の逆転が起きたっていう
の。そうだ、長く持ってた方が
長期国債の金利の逆転現象。
普通ほら銀行行ったら、定期預金でも短い2年ものと、例えば10年ものってあったとしたら、その間で言えば絶対10年ものの方が利率が高いわけじゃないですか。
じゃなくちゃね、おかしい
ですよ
ね。
そう、特に今や10年債の金利が低くなるってことは、長期で見た景気の見通しが悪いから金利も下がっちゃってると、いうことで株価が猛烈に落ちちゃったと。800ドルですから、
はい、アメリカのその逆転現象は12年ぶりに起きたって言ってましたね。そうそう、
なんでアメリカはすごくこの乱高下がこんなに激しいの。
やっぱり、ね、バブルの崩壊の寸前って常にこういう感じじゃないですか、ボラティリティっていうんですけど、すごい上限の変動が激しくなっていって、みんな不安な意識にこう駆られているような状態っていうのがこういう状態なんですよ、ボラティリティって。
みんなって言うけど、株やってる人日本だとそんなに多くないわけでしょ、
多くない。
でアメリカだってやっぱりなんかお金を動かせる人って限られてるわけでしょ。
いやだけどほら、どんどん金融緩和するわけじゃないですか、中央銀行が、すると金は余ってるわけじゃないですか、そうするとファンドとかそういうやつがどんどんやって儲けようとするわけじゃない
です
か、お金を。そうすると必ずこの金融緩和のがみんなやってるやつが、なんか変なやつがいるけど、最近あの金融緩和をすればもう格差が猛烈に広がるわけですよ、普通見れば。でもこれはきちんとしたなんか実体経済に従ってるわけじゃなく、お金、金融自体が勝手に動いちゃうから。
実体経済と関係ない、
関係ない。だからちょっとしたきっかけで、例えば米中貿易戦争でちょっとしたあれで、あの米中がもっと悪くなったらバーンと落ちるし、もしかしたら 0.25 中央銀行が金利を上げれば、下げればパッと株価が上がっちゃうっていう、そんな感じですよ。
なんか頭ではすごく把握してんだけど、じゃあ実際私たちの生活がどの程度。
いやだからバブルの崩壊がなければ持ってるように見えるから、しかも金融資産の値段自体はなんとか維持されてるので、みんなこれ大丈夫なんじゃないかなっていうのがゆでガエルの状態です。
今実体経済と関係なく株が乱高下してますけど、これがもしバブル崩壊で株価がバーンと落ちたら実体経済をものすごく大きく傷つけるっていうことになってるんです
ね。そうそうそう、それどころか金融機関が一部債務超過になっちゃったりするような事態になるわけですよ、金融危機みたいなことがね。で、まあ、もう多分ね、10月だけどもう消費税の増税もあるじゃないですか、で今までなんかリーマンショック並みだとか言って延期した時は必要のない延期だったのに、もしかしたらこれ本当に来ちゃうのに延期せずにぶっこんじゃうという変な状態になってるかもしれない。
タイミングが逆ってことですよね。
そうそう、米中貿易戦争と多分ね、悪いことに対韓輸出規制やったじゃないですか、でこれもうちょっとしばらくすると効いてくるから、もう輸出や設備投資がどんどん落ち始めてる、から10月が合意なきブレクジット、EU 離脱じゃないですか、イギリス で、でこれは相当厳しい。ドイツ銀行とか、バークレーとかいくつか有名な銀行が相当厳しくなってる、からイタリアのポピュリズム、あの極左と極右みたいな連合政権があるわけです、ポピュリスト。だけどここもイタリアはね、財政や金融の危機が眠ってるわけですよ、でそういうのがもう軒並みにあるわけですよ。
世界的にいろんなところにリスクが分散して同時にあるということです。
いやもちろんね、起きないことだってあるんだけど、ただの不況ぐらいで済むってこともあるんだけど、どうもね重なりすぎてる、たくさんが、 何起きてもおかしくないなみたいな、うん、ちょっとそういう不安を、うん、
それは
我々は感じますね。
分かるんだけど、先生なんかずっと前からその2020年でオリンピックの前から悪くなるけど終わった後もっとすごい大変になるみたいなこと言うじゃない。
危ない危ない。
だけどそれがどう自分の生活の中でどう変わるかが
まだ、だって90年代の最初にバブルが崩壊してもまだ大丈夫だってみんな思ってたんだ。そういうもんじゃない、思い出せば。で97年に、うん、あの 山一や宅銀みたいなのが破綻するようになって金融危機になって、
だから あの頃のことをイメージしておけば間違いない。
いやそこまで、だからあの時もだから90年からまた97年まで来て、それから福島原発事故がありってやって、うん、バンバンバンって来るのに時間がある程度かかるから、うん、みんな分からないわけですよ。すぐあのなんていうの、うん、あのなんか交通事故がバーンと来ちゃうみたいな感じの、なんか突然 ガシャーンって来るわけでもないからさ、あのリーマンショックみたいなのはあのはっきり出るけど、だからそういう状況の中でね、でじわじわ来てるのは僕はあのもう経産省、うん、あの安倍官邸を支配してるって言われてる経済省、うん、あの経済産業省の、うん、もう産業政策の失敗がもうひどすぎる、うん、もうこの前あの対韓輸出規制も言ったじゃないですか、うんうん、メディアは何も言わないでね、バーガー、うん、なんか約束がどうだとかさ、うん、くだらないことばっかり言ってて、うん、現実に日本のメーカーがこの全くやってないような、うん、要するに証拠もないような 3品目の輸出規制みたいなことやっちゃったわけですよね、はいうん、フッ化水素とか、うん、しかも高純度なもの、うん、から EUV レジストとか出てきたわけですよ、
うん、
で
それ政府はなんでああいうことをしたの、
嫌がらせしかないでしょ。だから、うん、もうこれははっきり言って
徴用工問題の
もう自民党としてのおしまいですよ、うん、自民党はいろいろあのそういう韓国の問題とか中国の問題とかいろいろ言ってるけど、うん、経済と政治は絶対に分離してたんですよ、
うん、
で経済、ね、そう経済、うん、それで経営、うん、企業の経営者やそういう努力をしてる人たちを、うん、その政治的な理由で妨害をしたりなんてことはしなかったわけですよ、うん、ただ今もうそういうことは平気でやるようになっていて、しかもそれ証拠がないんですよ、軍事転用なんか、それで結局元に戻しちゃうみたいな状況になってるわけですよ。
まあ、アメリカをはじめ、うん、世界ではこの白物家電、うん、こ
サムソン、
やっぱ日本に比べて結構アジアで独り勝ち状態なわけ。
いやそれだけじゃないんですよ、うん、もちろんほらサムソンは、うん、あのなんていうの、うん、あのスマホなん、はい、なんかのあのデバイスなんかもそうなんだけど、はいはい、半導体、
はい、
それからあの液晶とかディスプレイ、
はい、
あの全部あのサムソン系があの牛耳ってるようなくらい、
そうなん、
そうそう技術開発も世界真面目にやってるし、そうそうそう、うん、
それは、うん、もうあの欧米がやってる東南アジアのリゾートとか行くじゃない、うん、昔はさ一流ホテルだったら、うん、絶対ソニーだったのよ、
う
ん、あのね、うん、でもある時期から、うん、全部サムソンになってる。
俺も3年前アメリカ行った時はホテルはサムソンだったよ、
うん、そう、うん、ていうかもういわゆるデジタル関係、うん、情報通信、うん、こういうものの競争力がもう全然日本はダメになっちゃったわけですよ。
落ちてる
落ちてる、うん、で経産省もうまるでダメだから、うん、で最近の、うん、最近の中で一番あの、うん、衝撃的だったのは、うん、官民ファンド、うん、産業革新機構って言われるものが、うん、3500億円もぶち込んで、うん、ジャパンディスプレイっていう会社ですよ、うん、まあ、あのパナソニックとか、うん、ソニーとかみんな連合して作った会社なんですけど、うん、それを官民ファンドがこう3500億入れて、うん、ついに債務超過になっちゃう。でそれを隠してるとしか思えないぐらいにひどいあの対韓規制みたいにしてわわわわやりながら、実は経産省が全部ダメになっちゃった。でこれが有機 EL っていう、まあ、発光ダイオードみたいなもんですけど、これをこうプリントしてね、要するに昔のようなガラス系のなんかあのスマホじゃないようなああいうところをきちんと新しい最新技術で、ここも結局サムソンディスプレイが圧倒的に 97% ぐらい世界のシェアを握っていて、でそれの原材料、原材料がフッ化 ポリミダって言われる産品目の一つだったわけです、うん、住友化学とかそういうとこやって、うんうんうん、つまり日本の企業はどんどん半導体とか液晶とかどんどん産業がダメになっちゃってる中で原材料産業素材産業の化学産業が必死に韓国やなんかと食いついてそれでその
何
てい
うの
業績を伸ばして結局水平的な分業の中で日本が業績を伸ばしてきたんですけどそれみんなぶち壊してるわけですよ。
そうだね、あの原発海外で売ろうと思ってさ、そうそういろんな日本の企業を力なくしたのも経産省だし ね、
そう
ね、誰が考えてんのその経済のこと、大まかなこっちの方向に行こうって。
だって一番有名なのはもう腹心って呼ばれる安倍さんの腹心って呼ばれる今井隆也さん、うん、これがあれですから経産省の原子力村の真ん中で。
だからダメだったらさ、その人のその人のさ予知とか予言が当たんないって、こんなに当たんないって言ったらちょっと変えてみようってなんないの。
だからダメになるたんびにそれこそあの全部情報やを隠したりデータを改ざんしたり、それからメディアがこういうなんかあの韓国問題で煽ったりとかやって自分たちが逃げ切ろうとする。
金子先生、あのもしもその日韓のこの問題が政府が経済界を足引っ張ってるのだとしたら、経済界からもちょっとそれ勘弁してくださいよと、それやめてくださいっていう声は、
多分潜在的にはそういう声はね、あのテレビのインタビューなんか見てると不満だなと思う発言はしてますよ、
ニュアンス的に。
ニュアンスだけど、自分たちが本当にあの一生懸命努力をして、血を滲む努力をして、それで本当の意味でアジアの諸国の中で戦ってくると、競争してくるっていう、そういう迫力が全くないから、安倍さんが何か言われちゃえばもう黙っちゃうみたいな状態 で今もうそのさっき言ったジャパンディスプレイの子会社 の JOLED っていうね、有機あの EL をあのなんとか生き延びさせようとしたんだけど、結局さっき言ったように債務超過になって法が超回して、で住友化学とかそういうとこまで金を出させようとしてると。で住友化学はその3品目の輸出の規制のフッ化ポリミドを作ってるわけだよ。そうするとあのフッ化ポリミド、あのポリミドをなんか規制しますっていうふうに言ってるじゃないですか政府は。ところで規制できない状態になっちゃってるわけですよ今。要するに、あのもう今日なんか韓国企業を脅かすためにやるんだけど、結局あの
でもそうだけど、巷ではどういうふうな感じかって言えば、こうやって3品目の輸出規制とかしていけば、そのうち韓国が値を上げるだろうみたいな憶測が。
でたらめですよ、
そこまで考えてないんじゃない。1
年2年は確かに韓国が苦しいけど、本気で何ていう の、 あの輸出規制をしちゃったら、それは WTO に訴えられちゃうから、ずるずるずるずるやるわけじゃないですか。その間に1年2年すればやっぱり韓国も自立して自国開発みたいなことをやっていって、結局原発の問題と同じように自分たちのなんか化学産業をなんか壊していっちゃうような結果が、あの経産省のやり方なんですよ。
多分そこまで考えてない一部の熱狂的なその支持者、選挙前で そういう人たちの支持が欲しかったとか、そういうことよね。
まあそうですよ、ね、だけど、まあ一言で言うと、メディアがこういう当たり前の、この経産省のデタラメな産業潰しみたいな、
官民ファンドみたいな話
をね、一言もやらないんだよ、本当に根本的なね、韓国の問題でもそういうことに絡んでるわけじゃないですか、それをどうしたらいいのかって反省がないと。
しかもあれだよね、政治はもっと、まあ、両国ともだけどクールじゃないと。
そうだよ、
だって熱くなって国民がまあまあまあとかさ、
そうそうそう、
若い人たちがね、韓国大好きっていうハッシュタグ作ったり、向こうでは日本大好きって若い人たちがハッシュタグ作ったりしてやり合ってる、仲良くしようとしてるのに。
本当だよね、だからそういう意味でなんか免許制のせいなのか、メディアがもうちょっとねひどすぎるなっていう感じですね。
ストッピ
ー、すいません、
久しぶりに聞いた。ストッピーっていうのは久しぶりに聞いた。
でもさ、君らって私と先生のこと言わないで、私今日なんかやっぱり雨上がりだから先生やってきてちょっと疲れた。
ごめんなさい、
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。